て皆様お久しぶりです。私は2011年にこちらに来させていただきました。その時はまだカンボジアに2001年から行っていて、2001年と2006年にもここにお伺いさせていただいたんですけれども、第2期目の終わり頃に2回目のデング熱にかかりまして、そこから体調が戻らなくて急遽帰国しなければならなくなりました。でまだ体の痛みが残ったり、疲れやすかったり、そういうちょっと体調の悪さが続いている時に、私をお招きくださって、ここでの女性の集会に、でお話をさせていただきました。でその時のことすごくよく覚えてるんですけども、礼拝が終わりまして、お昼の後にそこの畳の部屋でちょっと横になってちょっと休ませていただいてたんですけども、ご婦人方の何名かもちょっと私も休みたいって言って、一緒に横になって、横になりながらおしゃべりをして、でまたその後の午後の集会に出るっていうことをさせていただいたことを覚えています。私にとっても祝福された時となったことを覚えています。でその後にですね、徐々に体調が戻りまして、2012年に今のこの屋内主事の宣教の動員啓発という、難しい言葉なんですけれども、短期宣教をご紹介したり、これから宣教師になりたい人をこうサポートしたり、あとは教会にいろんな教会で東アジアの宣教の様子をお伝えしたり、あとは自宅で宣教祈祷会を始めたいとか、教会で始めたいという方々とかをお手伝いしたり、そういう送り出す働きのサポートをするお仕事をさせていただいています。私の健康のためにもお祈りくださって本当にありがとうございます。以前来させていただいた時は線維筋痛症というふうに言われたと言ったんですけども、仕事復帰しまして、東京に初めの1年間は福岡で、それから東京に移ったんですけれども、そこである方がお医者さんを紹介してくださって、そこで別の病名を言われまして、今免疫抑制剤のようなものの薬を飲むようになってから痛みが消えて、本当に体調がここまで回復できたことを心から感謝しています。昨日はですね、高松、西キリスト教会、そこにおいて一緒にミッションという集会をさせていただいて、今日はこちらでも皆様と共に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。で去年はですね、 OMF というのはハドソン・テイラーという方が一番初めにチャイナ・インランド・ミッションという、団体を設立して、中国に宣教師を送ったんですけども、そこで、中国が共産国になって宣教師が追い出された時に、東アジアの方にも働きの場を広げて、そこから OMF となったんですけども、去年150周年記念がありまして、いろんなところで大会をしました。で そこの150周年を記念して、短い5分弱ぐらいの DVD があるんですけども、 OMF の150年を、ちょっと5分で説明したものがありますので、それをまず皆さんに見ていただけたらというふうに思います。マイクをした方がいい。
Thank you. をしながらトラクトを配布し、デイビッドはカンボジアで福音ラジオ放送を流しました。マキノ夫妻はタイの学生たちを弟子訓練し、カークはモンゴルの遊牧民に一本を述べ伝えました。アイリーンはフィリピンの教会学校の先生を訓練し、キャロリンはイギリスで信仰を持ったアジア人を帰国前に整え、彼は中国でアクセサリー作りを通して女性たちの構成を助け、ピーターはマレーシアで旧約聖書を教えています。2006年パトリック・フンが OMF インターナショナルの総裁となりました。初めてのアジア人総裁です。今日年何百人以上の働き人が40以上の国から使わされ、東アジアのおよそ100の民族に使われています。在外アジア人への働きはヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、アジアに広がっています。過去150年の間、神はこのように OMF を用いられました。神はどのようにあなたを用いられるでしょうか。
150周年、OMF を讃えるのではなくて、本当に振り返って、どのような時にも神様がその働きの場を広げてくださり、ここまで、進めて広げてくださったことを本当に讃えたいと思います。で、 DVD の一番最後に、神はどのようにあなたを用いられるのでしょうかという質問がありましたけれども、今日の聖書の箇所から、私があなた方を選んだのですという題名で、神様と共に宣教を担う者としての私たちについて見ていけたらというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今朝のこの礼拝に私たちを招いてくださってありがとうございます。今少しビデオでも見ましたけれども、どのような状況にあっても、迫害の中でも、あなたが働き、働きの場を広げてくださり、多くの魂があなたによって救われたことをありがとうございます。神様は私たちをどのように用いられるのでしょうか。この思いを持って、あなたの前に私たちが出ていき、さらに用いられる人生へと変えられていきますように、今朝のメッセージを見ていきたいと思います。どうぞ神様、私たちがあなたに聞いていくことができますように、また語るこの者の心と思いを清めてくださって、私の言葉があなたの御前に受け入れられますように、これからの時間をあなたの御手にお委ねをして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。今朝の御言葉をもう一度お読みしたいと思います。ヨハネの福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。この今日の箇所は、宣職式の後、イエス様がご自身がブドウの木で、あなた方は枝ですと、ブドウの木の例えの話をされましたが、その時の続きで言われたイエス様のお言葉です。この後イエス様は捕らえられて十字架にかけられていくわけですけれども、今日の言葉から分かることは、まず一つ目に、私たちはイエス様に選ばれたものである、そして任命されたものであるということです。ここで使われてある選ぶという、言葉はギリシャ語なんですけれども、選び、取り分けるという意味だそうです。ただ選ぶだけじゃなくて、何かのために取り分けるという意味ですね。13節に、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと、このイエス様の命について書かれてありますけれども、イエス様はご自身の命を人々の救いのために取り分けられた、選び取り分けられた、この意味と同じ意味が使われているそうです。 住む罪の中に死んでいる私たちの罪を許して永遠の命を得ることができるために、その道を備えるためにイエス様は選ばれて、私たちの救いのために取り分けられました。それと同じように私たちも目的があって選び取り分けられているということです。私たち自身がイエス様を選んで神様の子供になったのではなく、イエス様が私たちを選んでくださったということです。さて、旧約聖書においても選ばれた人が、たくさんいるわけですけれども、一番初めの頃に選ばれた方、どなたかご存知でしょうか。創世記の一番初めの方に書かれてありますけれども、一緒に見ていけたらと思います。創世記12章お開きください、画面でも出してください、創世記12章の1節から3節。ここで出てくる人はアブラム、後にアブラハムとなる方です。イエス様はアブラハムを選ばれました。1節から3節をちょっと皆さんと共に読んでいけたらというふうに思います。よろしいでしょうか。3、あなたは私の生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいとアブラムに言われたんですね。私はあなたを選びました、ここに行きなさいと。それは私はあなたを祝福しってあるように、アブラムを祝福するためでもありましたけれども、この3節の終わりの方を見ますと、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるとあります。アブラムを通して地上のすべての民族を祝福するためであった、その目的があったということがわかります。アブラハムの後に、イサク、ヤコブ、そしてイスラエルの民族が選ばれていくわけですけれども、もちろん選ばれるということは本当に特別な意味がありますが、この選ばれたのは祝福を受けるためだけではなかった。通り良き管として選ばれて、彼らを通して地上のすべての民が祝福されるという神様の目的のために選ばれたということです。それと同じようにイエス様が今日のところで、私があなた方を選び、あなた方を任命しましたとありますけれども、私たちがイエス様に選ばれたのは、イエス様を特別な友達として、ただイエス様との関係を楽しむため、感謝して楽しむためだけのものではありませんでした。アブラハムが選ばれたのは、アブラハムが祝福され、アブラハムを通して全ての人が祝福されるためであったように、神様も私たちを選んで私たちを祝福し、そして私たちを通して他の人々を祝福し、救いに導こうとしておられる。そのために選ばれた。神様の子供となった私たちは、父なる神様と同じように失われた魂に対する思いを担う者として、神様と子供としての役割が与えられているということです。ご存知のように、イエス様に選ばれた弟子たちはこの世で優れたものではありませんでしたよね。漁師であったり、無学なものであったり、また雷の子と呼ばれる短気のものであったりもしました。神様はこのように普通な人々を選んで、その人々を通して働かれたのです。そしてイエス様は同じように普通の人々である私たちを選ばれました。そして任命されたのです。私は先ほども申しましたように、2009年に、2回目のデング熱にかかった後にちょっと体調が戻らずに日本に帰ってきたんですけれども、日本に帰る前に一旦香港の、なんていうんですか、 かね、ゲストホームみたいなところがあって、そこで休ませていただいてたんですね。もうなんか食べる時にしか起き上がれずに、まあ、いわば納豆もちょっと混ぜれない感じに、手とかが痛かったんですけども、そのような状態の時に、まあ、ベッドで本を読んでも1ページ読んで休むとか、そういう感じでした。そこで行われているミニ礼拝でこのように言われたんですね。ミッションを始めるのには何もいらない、神様の働きを始めるのに何もいらないと言われたんです。でそれを聞いて私は、いや健康ぐらいはいるんじゃないかなと思ったんですね。私のようにこんなに動けなくて、人からこうお世話をしてもらうだけのこの状態では何もできないのではないかなと思ったんです。でせめて自分のことは自分でできるようにならないとミッションってできないのではないかなってちょっと思ったんですね。でその時にメッセージをされた方はこのようにも言われました。ただ一つだけ条件があります、それは貧しくあれということだけですと言われたんですね。自分に全く頼らず神の恵みに頼るということ、聖書の中に貧しいものは幸いですとありますけれども、私には神様あなたが必要ですという姿勢で、その貧しいものとして神様の役割を果たしていくということです。そしてその後神様が教えてくださったことは、あ、私はベッドの上にいても祈ることができるということでした。そしてもうベッドの中でこう懐かしいそのカンボジアの人たちを思い浮かべてですね、祈るようになったらその祈りが楽しくなってですね、あ、私が今ここで祈っているこの祈りは、まあ、クリスチャンじゃない人でも祈りますけれども、その祈りがその人に届くっていうのは本当にイエス様の名前を通してだけであって、そしてその祈りを通して私はそのカンボジアの人に届くことができるんだなという祝福を、味わうことができました。今私たちが置かれている状況、状態、そのすべてをご存知で、神様は私たちを通して働かれるために私たちを取り分けて選ばれて任命されたのです。任命という意味は辞書の中ではこう書かれてあります。ある役目に就くというように書かれてあるんですけれども、私たちはある役目に就けられている、イエス様は任命されたということです。たとえ小さくて弱く思えても、神様は私たちを選び取り分けて役割を与えてくださっているということです。今朝の教会学校で私も下で参加させていただいたんですけれども、お友達を連れて土曜日のサークルに連れてくることができますね、お祈りができますねというお話がありましたけれども、小さな子どもでもできることがある、役割が与えられているということです。今日の箇所を続けてお読みいたしますけれども、それはあなた方が言って実を結び、あなた方の実が残るためでありとあります。私たちが選ばれたのは言って実を結ぶためです。私たちをイエス様が選んでくださったのは私たちを派遣されるためでした。そして言って実を結ぶためだということです。私たちも先ほど見ましたように、救われた私たちが今度はまだ救われてない魂に向かってこう出ていくこと、行って実を結ぶことを神様が望まれているということです。私たちは教会に礼拝しにやってきます。神様の御言葉を聞きます。神様を賛美をします。でもここで集った後にそれぞれのところへ出ていきます。それぞれのところとはどこでしょうか。家庭であったり、仕事場であったり、学校であったり、それぞれの場所へと出ていきます。そこに使わされていくのです。ある人はもっと遠くの海外へ出ていきなさいと言われます。それが宣教師です。ある人は家で自分の部屋に入って救われていない人のために祈りなさいと言われます。それも祈りの中で出て行って身を結ぶ働きです。私が今の宣教の啓発動員というこの働きを始めたのは2012年の時でした。で始めた頃はすごくジレンマを感じたんですね。今まではカンボジアのニャックランという田舎でもう毎日教会にあったり、毎日人を訪問したり、そうやって人と人と顔と顔を合わせての働きであったのが、 急にですね、コンピューター上での仕事が多くなり、メールやスカイプといってコンピューターの上で会議をしたり話をしたり、であんまり機械が得意じゃなかったんですね。で打って保存しても入ってなかったりとかですね。でそういう感じでこうイライラして、まあ、なかなかうまくいかない、でこの仕事に意味があるんだろうかとこう思っていた時もあったんですけれども、ある時その短期選挙、同じ短期選挙プログラムのコーディネーターも私しているんですけれども、それをしている方が、私たちのこの一つのメール、一つの作業が一つ一つ結び合わさって、この短期選挙に出ていく人がまた大きな思いを持って神様に仕えるようになり、長期との選挙室になって働きに行くかもしれない、教会の人たちがこのメールによって励まされてこの国に重荷を持って祈るようになるかもしれない、これが大きなその失われた魂を救うための働きにつながっているということを言われたときに、もう私自身がですね、本当に悔い改めてこの苦手なコンピューターの作業も祈りながら、そして前よりは喜んでできるようになりました。祈りの課題をコピーするという作業も、そしてその後に皆さんがこう飲めるようにお茶の準備をするということも、実は神様の選挙に携わっている尊い働きなのだということです。神様は行って身を結ぶためにできることを一人一人、その人を通してできることを用意しておられるのです。人によっては宣教地に出ていくことかもしれませんが、ある人にとっては祈ることかもしれません。またある人にとっては物を書くということによってかもしれません。どのような方法であっても神様は私たちにしかできない特別なご計画を持っておられて、私たちを通して働こうとして身を結ぶために、行って身を結ぶために選ばれ任命されたのだということを覚えたいと思います。去年のクリスマス、私は実家の方におりまして、山口県の真ん中都市というところなんですけど、お隣が萩なんですね。でその萩でされている英語のバイブルスタディに行ってきました。でそこにですね、4、50代のサラリーマンの方がこう背広を着てですね、来ておられたんですね。でちょっと珍しいのでびっくりしたんですけれども、ちょうど読まれたところがヨセフとマリアが、もうこう私たち地図を広げてみたんですけども、ずっと旅をしてベツレヘムに行って、馬小屋でイエス様を産む場面のところだったんですけれども、天使が羊飼いに現れたことや、馬小屋でお生まれになった方が救い主であること、その方にとっては全てが驚きだったんですね。でこのように言われたんですね。私たちのこのビジネスマンの中で偉い人の中に結構クリスチャンがいるんだけれども、僕はその人たちの秘密を知りたい、こう何かこう頼っているもの、こう輝いているもの、そのことを知りたいと言われたんですね。でそのところで参加者の一人が、イエス様が何のために生まれてくださったのか、私たちの罪のためであり、そのために十字架にかかってよみがえってくださったけれども、それを信じて受け取らなければイエス様を迎えることはできないし、イエス様に祈ることはできないし、頼ることができない。でも信じて迎えれば罪は許されて、神様が導く人生を送ることができるんだよと。ダビデは主は私の羊飼いと歌ったんですけれども、一国の王であったダビデがイエス様に人生をお任せする、お世話をしてもらう羊飼いだってこう告白するほどイエス様に頼っていたことを話されたんですね。その説明を受けた彼は、そんなに簡単でいいのかなって言ったんですね。そしてでもなんとなくクリスチャンになった知り合いが、以前はすごい性格だったのになんか穏やかになった気持ちがわかるような気がする、これからも続けて聖書の学びをしたいとおっしゃってたんですね。でその方はこうバリバリ働くこうビジネスマンのように見えたんですけれども、こんなにも教会から離れてそうな忙しそうなサラリーマンがこんなにも飢え渇いておられるということを私は知りました。私たちの周りにはそのような方がたくさんおられるのではないでしょうか。また私は東京にいるときに中国人の方に出会ったんですね。でその方は日本に留学に来て、日本人の方に親切にされイエス様の愛を知り日本で救われたそうです。私たちの周りにも海外からの方が日本に多くおられます。ハドソン テイラーがチャイナインランドミッションを設立して、多くの宣教師が中国に送られましたが、ある宣教師が中国に行かれた時に現地の人にこのようなことを聞かれたそうです。あなたの国にはいつからこのような素晴らしい福音があるのですか、聞かれたんですね。何百年も前からあるんですよと答えた時に、どうしてそのような福音をもっと早く私たちの国に伝えてくれなかったのですか、私の父は救いを求めて20年以上も求めたけれども、ついに見つけられずに死んでしまいましたと言われたんです。私たちはこのような素晴らしい福音を知っているのに、それを知らずに求め続けている人がいる、その人たちのところに出て行って身を結ぶために選ばれているということを覚えたいと思います。150周年記念の、集会があった時にですね、タイでも大きな宣教師の人たちが集まってする集会があったんですけども、そこでされたお話を一つしたいと思います。フィリピンからのお手伝いさんのお話ですけれども、外国に行っても何かやることができることがあるという例ですね。このフィリピンのお手伝いさんはアフリカの家庭に、お金持ちの家庭にお手伝いさんとして行ったんですけども、言葉は通じないんです。でもこの家のお手伝いをするときに、その家のことをお祈りして、そして歌をいつも歌ってたんですね、賛美歌を。ですごく楽しそうなので、雇い主さんがこの歌は何なのって、どうしてあなたはそんなに楽しそうに歌ってるのと言われたので、あ、これは神様を賛美する賛美で、こうこうこうでってイエス様のお話をしたんですね。でそこはイスラムの国ですから、本当は公にこう言えないようなとこなんですが、そのお家の方が近所の人たちをすごい集めて、あなたここでも同じことを喋ってちょうだいと言われたそうですね。でもそのお手伝いさんは、いや私は自分のために歌ってるのであって、もここで言われたらあなた方が捕まってしまうかもしれないから言えないと言ったんですけれども、その家の人が大丈夫だと言って、そこでイエス様のことを証しすることができたんですね。私たちから見れば言葉も喋れない、そしてお手伝いさんとして行ったこの女性が、でもそこでイエス様を賛美して、イエス様に仕えるその姿勢でいた時に、その方を通して通り行き管として神様が働いてくださったのが分かります。私たちの頭の中でこういう人じゃないと働けないんじゃないか、行って身を結べないんじゃないかっていう思いを取り払ってですね、本当に天と地を作られた大きな力を持っておられる神様に心を広げて、私たちはあらゆる方法で周りの人々の中に出て行って身を結ぶものとならせていただきたいと思います。今日の箇所ではもう一つのことをイエス様は言われています。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。私の名によって、イエス様の名前によって祈っていくときに、私たちは神様に近づき、だんだん神様のお心が分かるようになり、また御心に従ってイエス様の御名によって祈り求めるようになります。天の父なる神様がその祈りに応えてくださるということです。イエス様がこの世におられたときに、よく天の父なる神様に祈られました。イエス様は、私の食物は父の御心を行うことですとも言われました。食物といえば、今日も昨晩用意してくださったあのピザを私朝ごはんでいただいたんですけども、食べると力になるものですよね。食物は食べると力になるもの。イエス様の食物は父の御心を行うことだった。これはすごい驚くことだなと思うんですけども、御心を行うことによって私たちは力が、そのように天の父なる神様の心をよく知っておられました。私たちも神様の心をよく知り、よく行うために、イエス様のように絶えず神様との時間を持ち、神様の心を知って祈り交わる時が必要です。私たちは小さい時、自分のお父さんとですね、時間を過ごすことによって、あ、自分のお父さんはこういうことが好きで、こういうことが嫌いでっていうことが分かります。時間を一緒に過ごさないと、本当の父親であってもそのことは全然わかりませんよね。私は大学生になって家を離れた時に、私の父は筆豆だったのでよく手紙をくれたんですけれども、そこに父の思いが書かれてありました。 そのように私たちは神様と時間を過ごして、そして神様によって書かれたこの聖書を読むことによって神様の心を知ることができます。そして御心が分かったらそれについて祈ることができます。神様の声に聞き従うことができます。けれどもこう従おうとするときに私たちの中で邪魔するものがありますよね。肉の思いは御霊の思いに反するんですね。こうしなさいって言われても、ああ今ちょっと洗濯物をしなきゃいけないとかですね、あちょっとこのテレビが見たいとかですね、自分の思いとこう戦わなきゃいけないんですけれども、そういう時に私たちは十字架に持っていくことができます。自分の力ではどうしようもできないものをイエス様の前に差し出すことができます。ある方が今の忙しい時間にひざまずいて祈りなさいと言われて、自分にはできなくてもそれをこの時間を捧げますと十字架上に持っていきました。そしてその時間をイエス様と共に過ごして祈ったんです。そのような詩が一つありますのでご紹介したいと思います。ゴッドウィン・サンドラさんという方が書かれた詩です。昨晩海を越え未知の国へ旅立ちました。船ではなく飛行機でもなく、ひざまずき祈りによって、そこでは多くの人々が深い罪にもがいていました。イエス様は言われました。そこに行き彼らを救いに導きなさい。でも私はイエス様、そんなことはできませんと答えました。イエス様はすぐに答えられました。あなたにはできます。ひざまずき祈ることによって。イエス様はさらに言われました。近くに、そして遠くに住む失われた魂のために祈りなさい。私は技をなす。私に呼ばわりなさい。私はあなたの祈りを聞く。そこで私はくつろぐ時間を諦め、祈りで旅を始めた。主はずっと私の傍らにいてくださった。祈り続けたとき、私は魂が救われ、体が癒されるのを見た。宣教地で労する働き人が、新しい力をいただくのも見た。私は言った。主よ、私にはあなたの喜ばれる務めがあります。私はあなたの召しを守り喜んでいきます。ひざまずき祈ることによって、という詩です。人の子が来たのは失われた人を探して救うために来たのです、とイエス様も言われました。神様とこの同じ思いを担う者として、イエス様は私たちを選んで、そして任命されたということを覚えたいと思います。そしてイエス様は私たちが行って身を結ぶことができる、 その役割をすでに与えてくださっているということを覚えたいと思います。私たちはその神様に、ここに私がいます、用いてください、私に与えられている役割は何ですかと応答していくものとされていきたいと思います。そして神様、私にはあなたが必要ですという貧しさを持って出ていくときに、イエス様が私たちを通して働かれて身を結ぶものとして、用いてくださることを覚えたいと思います。今私たちがいるそれぞれの場所で、今いるところでそのように選ばれ任命されていることを覚えて歩んでいけたらというふうに思います。一言お祈りをいたします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは、何でも父があなた方にお与えになるためです。愛する天のお父様、あなたが一人子のイエス様を私たちのために選び取り分け、十字架にかけてくださるためにこの世に送ってくださったことをありがとうございます。私たちは罪許されてあなたの子供とされました。私たちが何をしたからではなく、一方的なあなたの恵みによって私たちを選び、救いに導いてくださったことをありがとうございます。私たちにあなたがご計画を持っておられて、選び任命されたものであることをもう一度覚えることができますように、今この状態の私たち自身がどのように用いられるか、あなたに聞きながら 歩んでいくことができますように、あなたと同じ思いを持って、使わされたところで生きていくことができますように、助け導いていてください。この御言葉をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。